FM Fuji. FM Fuji. 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて今日もスタジオにはキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお越しいただいています。佐藤社長、今回もよろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
さて社長、はい、こんなリスナーさんからのメッセージが届いております。埼玉県上尾市のラジオネームゆっこちんさんからです。こんにちは、初めてメールします。ありがとうございます。彼も私もアウトドアが大好きで、彼が特にキャンピングカーに大変興味があります。仕事の合間にキャンピングカーのホームページを覗いたり、業者さんのキャンピングカーやマイクロバスのキャンピングカー仕様の車を見ては、あれで日本列島を回りたいと豪語しています。機会があれば日本列島を回りたいです。いいですね。
素晴らしい。日本一周するっていうのはやっぱりアウトドアする人の夢ですからね。
一番長い旅で佐藤社長はどれぐらいの期間、どれぐらいの距離を走られたんでしょうか。
やっぱり北海道行った時ですかね。北海道で2週間までは行かないけどっていうんですよね、はい。でもちろんキャンピングカーとバイクと両方行ったんですけど、バイクの場合はもう必ず定期的にこう休まないと体がヘロヘロになるので、はい。ですけどキャンピングカーはゆったりそこにこう一箇所決めたとこですね、行って、気に入ったら何泊もしたんですね。なんかちょっと天候悪いなって時は北海道の場合は大体4つの天気で考えてるんですけど、はい。でそこで必ず雨のところがあればこう曇って晴れっていうところもありますので、そっちへこう移動してしまうっていう感じでこう、できるだけその同じ場所にっていうのがそのキャンピングカーの方の旅ですね、私は。
いやー、これはキャンピングカーに乗ってる方の一つの夢ですよね。日本列島一周、
そうですね。
僕もやってみたいなと思いますよね。
いや、で二郎さんだいぶあちこち、ね、お仕事も
そうですね、
込みで
行くので、行く先々でキャンピングカーに乗ってる方を見るといいなって思うんですよ。我々なんか仕事で行く時って移動で車っていうよりはなんか新幹線であったりとか飛行機で移動して、はあ、ここキャンピングカーで自分飲んできたらここで寝てなんかいろんなのができるななんてちょっと楽しみに思ってしまいますけどね。
あれですね、キャンピングカーが通過できるどこでもドアがあれば最高なのと思うんですけど。
さて、そしてですね、キャンピングカーにはですね、キャンピングカートレーラーというのもありますが、
はい、
これちょっと今回はですね、トレーラーのメリットとかも教えていただきたいななんて思うんですが、
一番の差は空間全部がですね、そのキャンピングがですね、スペースに使えますので、
はい、
全体的なその長さとしては伸びてしまうんですが、便利かつですね、切り離してしまえば車だけで温泉行ったりですね、観光できますので、ただやはりその駐車スペースの問題と、
はい、
長くなりますので、慣れですね、その慣れが必要ですね。で、免許に関しましては750キロっていうその重さでこう区切られてまして、通常普通免許で運転できるものが750キロ未満ですね、
はい。
それ以上になりますと牽引免許が必要になりますので、教習所行って免許を取得するということですね。
ただ本当にキャンピングカートレーラーも見かけるようになりましたよね。
私も先日長いのを十何メートルのトレーラーを引いて横浜の方から帰ってまいりましたけど、
はい、
引いてる時は楽しいんですよね。前走ってるのが楽しい、
なるほど。
ただ後ろに下がるとっていう時に、
なるほど、
何度やってもですね、ちょっと頭の整理がなかなかつきません。
技術がいりますよね、あれは。
そうですね、技術ですかね、あれは。頭悪いんじゃないかなと自分私頭悪いのかなと思うんですけど、
右に切ったら後ろはどっち側に曲がるんだとかっていうのが要するに
そうなんです
ことですよね。
小さいやつでしたら、最悪こう、はい、プチッと切れたら外して動かしちゃえばいいんですけど、
なるほどなるほど。
大きなのはもう車でこう押して引いてなんとかするしかないので、
はいはい、
でもやってれば慣れますね、はい。運転できる方だったら大丈夫だと思いますけどね。
実際にキャンピングカートレーラー、大きいサイズなんかもありますが、例えばなんですけども、その後ろとかに、自転車とか、それから小さいバイクなんかも積んで移動されてる方もたまに見かけますよね。
いますね。基本的に人は乗ってはいきません、
はい。
ここが原則なんですけど、あと発電機積んだり自転車積んだり、海外なんかではオートバイをですね、積んで いる人もいますね。
もう本当に家ですよね。
もう家で、そうですね、うん、私はやっぱりメインはそのトレーラーのバイクトレーラーなんですけどね、
うん、
やはりそのバイク、そのトレーラーにバイク乗せて、
はい、
まあ、一番よくやるのが北海道へ引いてってですね、
はい、
でその前のそのキャンプハブで寝て、で後ろのバイクをそのキャンプ場のところですね、うん、その、ま、その前後置いときまして、バイクでこうツーリングして両方楽しむというのが、あの私は大好きですけどね。
いや、もうそれはもう贅沢な一つの余暇と言いますか。
まあね、どっちがそのお金かかるのって言われると、もしかしたらあのホテル泊まった方が安いのかもしれないですけどでもやはりなんですかね、その疲れる原因を作ってるみたいなんですけど、それが楽しいですね。
いやー、しかしトレーラー、僕はトレーラー自身を、キャンピングカートレーラーっていうのを乗ったことがなくて、曲がったりするときも大変かもしれない、バックのとき大丈夫かななんて思ってしまうんですけど、やっぱりあれは練習ですかね。
練習ですね。で、まあ、750キロまでのトレーラーであれば、なんとかなりますね。それ以上はやはりそのトレーラーが好きとかですね、当然県民免許もかかってくるので、その辺の、まあ、事情がこうマッチした方になると思うんですけど、750まででしたら、まあ、問題なくどなたでもお使いいただけると思うんですけどね。
いや、こうやって聞いてみると、キャンピングカーっていう、その本当にあの種類と幅広さ、いろんなものがあったりするんですね。
まあ、そうですね。そのやっぱりこう趣味とかですね、その趣向によりまして全然その使い方変わりますので、
はい、
あのトレーラーにマッチした方、キャンプコンにマッチした方、あの私のようにあの脱着式のトラックキャンパーっていうのが好きな、ちょっと変わり者ですね、はい、いろいろその辺はあるんでしょうね。
そういえばトラキャンも、まあ、同じような感覚ですよね。
まあ、す
外して、現地に、まあ、上の部分の居住部だけを置いて、車に乗ってそのまま行けるわけですからね。
そうです。ただまあ基本的にそうなると車が大きくなっちゃうんで
、
まあ、大きな車も好きな人っていうことですね。
なるほど、はい、ぜひ皆さん方参考になさっていただきたいと思います。今回はキャンピングカートレーラーについてお話をお伺いしました。佐藤社長、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp、 こちらまでお送りください。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。